78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Yamanashi
Daigaku. Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。この生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。今週は先週に引き続き地域社会システム学科、藤原正文准教授にお越しいただきました。藤原先生、今日もよろしくお願いいたします。
藤原です。先週引き続きスタジオをお邪魔しました。よろしくお願いいたします。
先生は地域社会システム学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されていらっしゃるんでしょうか。
はい、現在担当している主な授業科目は専門科目の行政学、地方自治論、政策課程論などです。行政学は行政活動を支える組織、人、資金やその活動の果実である政策について考察、説明することを目的とする学問です。
はい、
先週お役所の学問っていうふうにも言いますよって申し上げましたね。学生さんは国の行政機関、内閣、公務員などの具体的な制度とともにそれらを分析する理論や視点についても学びます。
はい、
地方自治論では行政活動の中でも地方自治体が行う活動に注目し、その歴史、現状、課題などを論じます。学生たちは地方自治体の長や行政委員会、議会、地方財政、市民参加などについて理解を深めます。
はい、
政策課程論では社会問題を解決するために政府が作る政策について論じます。学生たちは政策がどのように立案、決定、実施、評価されるのか考察する力を身につけるために理論や枠組みを学びます。
はい、
あとこの授業ではグループに分かれ、実際の社会問題を題材に政策立案にも挑戦し、最後の授業の時に発表も課します。
学生さんたちもそういった政策について考えたりアイデアを出したりするんですね。
そうですね、国の政策などをもとに下調べをして自分たちのアイデアを付け加えて、プレゼンテーションをするというようなことで、毎年結構意欲的な発表が、行われています。
学生さんたちだとこう新たな視点というのを見せてくれそうですよ ね。
やっぱりそういう時に世代若さっていうのを感じますね。若い者ならではの視点っていうのは結構出てきます。
さあ、そしてそういった授業を受けた学生さんは研究室に入られますが、研究室ではどのようなことを行うんでしょうか。
私のゼミでは国や地方自治体、あるいは NPO などの市民組織のいずれかが関わる公共的な課題を卒業論文のテーマとするよう求めています。
はい、
現在卒業論文に取り組む4年次のゼミ生は5名います。でそれぞれ好きなテーマで基本的に卒論を執筆しているんですが、今年は地方自治体の自転車政策、シティプロモーション、子どもの貧困対策、空き家政策、新幹線と並行在来線問題と、非常にいろいろなテーマについて研究の取りまとめ作業を現在行っている段階です。はい、過去にはゆるキャラやふるさと納税をテーマに選んだ学生もいました。何でも自由ですね。
そうですね。でも今のゼミ生5名の方のこの取り組みを聞いてもテーマは興味深いですよね。
そうですね、結構、学生さんたち関心あるテーマ、いろんなところにアンテナ張ってるなっていうのは毎年感じます。
シティプロモーションなんていうのはそのままね、なんか政策につながりそうなタイトルですよね。
実際民間企業の候補などに関心を持ってた学生が、じゃあ自治体はどうなんだっていうところから、調査始めまして、結構自治体も最近はそういう民間企業に負けないような取り組みを始めつつあるので、
そうなんですね、
そういったところの実態解明を今行っています。
どうでしょう、学生の皆さんは将来はどのような仕事を目標に目指していらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、地域社会システム学科の特色ゆえか、漠然と公務員を志望する学生さんが入学時には多いですね。
はい、
ただ学科での学びや就職活動を通して最終的に多くの学生さんは民間企業に事務職や営業職として就職します。ちなみに私のゼミ生では地域社会システム学科の前身である旧教育人間科学部、これ現在は教育学部ですが、こちらのコースも含めると、民間企業が8割、公務員が2割といったところです。
ということはやはりこう皆さん学んで自分たちでこう考えることで将来を変えていくっていう
そうですね、1、2年生の時はなんとなく漠然と大丈夫かなっていう頼りなさもあるんですが、やっぱり授業を重ねていって、実際社会のいろんな方々と接していく中で、自分たちの進路をうまく見定めて、進路を選んでいきます。
先生はその生命環境学部で学ぶことの良さはどういった点にあると思われますかね。
生命環境学部は理系の3学科と文系の1学科なる学部なので、共通して履修する授業科目などを通して両者の思考方法の違いに触れ、新たな視点を身につける機会に恵まれていると思います、
はい、
また地域社会システム学科は1学年あたり入学定員48人に対し教員が20名います、ゼミを中心に徹底した少人数教育を受けることができるのは大きな利点ですね。
いや、これはいいですよね。48人に対し教員が20名
ですね。教員1人当たり学生 2.4 人ということで、4学年入れても10名程度ということなので、これはなかなか他の大学には見られない特徴だと思います。
この距離の近さっていうのも学ぶには素敵な環境ですよね、そしてご質問もいただいています。こちら秋典さんから、先生は安倍政権が推進している地方創生に注目し、全国の地方自治体が策定した総合戦略の調査を行っているということなんですが、先生が評価している地方の活性化と人口減対策のための対策は例えばどんなことでしょうか。また山梨をはじめ全国各地で人口の減少が問題になっていますが、先生が考える人口の減少に有効な対策はどんなことがあると思いますか、との質問です。
秋典さん、ご質問ありがとうございました。秋典さんがお住まいの自治体はまだしばらくは人口増加が続きそうな自治体ですね。羨ましいですさて、時間が限られているので、まずは一つ目のご質問にお答えしたいと思います、
はい、
評価できる取り組みについてご質問いただきました。地方創生ブームに先立つ各地の取り組みも含めてみると、一定の成果を上げている地域には次のような特徴が見られます。一つ目が、地域が育んできた自然、歴史、文化、産業などの地域資源をうまく活用していること。二つ目が、活動を支える人や組織の育成や活用を重視していること、
はい、
三つ目が、国や地方自治体の補助金のみに頼らず稼ぐ仕組みを模索していること、さらにこれら三つの特徴をうまく相互に連関させながら、好循環を生み出している地域が、活性化に成功しているような、傾向が見られます。
やはりその巡りじゃないですけれども、回るっていう循環が大事なんですね。
そうですね、一つだけでもダメなんで、これをうまく、どれが最初に来るかは分かんないですが、うまく循環させることに成功すると、活動を生み出すことができるという状態です、
それはどの地域にも言えることなので、それをこう目標に各自治体が頑張っているわけなんですね。
そうですね、自治体に加えて地域の市民の方たちも、企業家として、あるいは一人一人の市民個人として、活動に取り組んで主導権を握っている地域も見られます。
さあ、では最後になるんですが、リスナーの皆さんにもメッセージお願いできますか。
そうですね、大学進学を考える時点では、明確に何を学びたい、卒業後は何になりたいを絞り込むのは正直難しいかもしれません。私もそうでしたでも例えば地域社会が直面している問題がなんとなく気になる、こういった漠然とした関心でも構いません、オープンキャンパスなどの機会を通して、その関心をより高めることができそうな大学、学部や学科をぜひ能動的に探し出してください、今回のトークがその一助になれば嬉しいです。
いや、今回の先生のお話を聞いてね、きっと興味を持ってくださった方もいらっしゃると思うので、それがまた次につながっていくと嬉しいですもんね。
そうですね、そしてもし、その選択の結果、地域社会システム学科選んでいただければ、また大学の場でお会いできると幸いです、
ぜひ皆さん、オープンキャンパスなどへも足を運んでください。先生、2週にわたって本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ、今日の放送やこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから、聞くことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。